江東区声の広報、平成29年4月11日号。発行責任者、江東区政策経営部広報校長課、電話 3647-2299、 ホームページ www.city-koto.lg.jp。 こんにちは。声の広報4月11日号をお送りします。はじめに目次をお伝えします。目次。1. 青少年期の悩みへ、相談窓口を開設。4月15日土曜から、引きこもりや不登校、人間関係など、あらゆる悩みに対応。2. 地球温暖化防止設備に助成金の活用を。新たに次世代自動車と蓄電池を追加。3. 生活や仕事の困りごと全般を支援。相談窓口、住居確保給付金、就労準備支援。4. 国民年金保険料の学生納付特例。平成29年度申請の受付を開始。5. 福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方へ、国保等の負担金の免除と保険料の減免を延長。6. 長期計画の展開2017を策定。区の重点事業や新たな事業展開を掲載。7. 教育推進プラン高等。点検評価委員を募集。8. 区立森下駅自転車駐車場を休止。5月中旬から。休止中は近隣の自転車駐車場のご利用を。9. 分譲マンション管理組合や賃貸マンション経営者の方へ、計画的な修繕に向けた調査費を一部助成。10. 高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。11. 江東マイタウン就職面接会 in 亀戸、4月25日火曜。亀戸近隣が就業場所の企業と直接面接。12. 江東若者女性仕事センター。区内中小企業の新入社員若手向け、行動する人材育成研修。5月12日金曜。13. Under-29 江東ジョブマッチング前期コースへの参加企業参加者募集。14. 江東若者女性仕事センター5月度セミナー参加者募集。15. ユニバーサルデザイン UD 街づくりワークショップ参加者募集。2020東京へ考えよう UD とボランティア。16. 教育センターで行う発達支援プログラム、児童保護者の参加者募集。17. 小学生の親の家庭教育学級、10歳からの子育て。18. パルカレッジステップアップ支援セミナー企画、5月11日木曜。もう一度輝きたいあなたへ、私らしいキャリアプランの立て方。19. 児童館児童会館へ行こう。赤ちゃんから中高生世代まで。みんなの遊び場。20. 石田波郷記念館俳句大会箱べら俳句受賞作品が決定。21. 国保後期高齢者医療山の家新緑の渓谷散策でリフレッシュ。22. プロの演奏家に楽器演奏を習おう。東京シティフィルによる楽器の公開レッスン、初めての楽器体験。6月25日日曜。23. ティアラ高等ジュニアバレエ団発表会。5月4日木曜祝日。 小学4年生から高校生による講演。24、区民による手作り絵本、亀戸物語5、浅草古道と亀戸七福神、完成。閲覧は亀戸図書館亀戸文化センターで。25、中川船番所資料館、収蔵資料展、描かれた江戸時代、地域を伝える情報力。4月26日水曜から5月28日日曜。26、芭蕉記念館特別展、区碑にたどる江戸高騰の徘徊。4月27日木曜から6月11日日曜。27、エコックル高騰環境学習プログラム5月。28、江東区社会福祉協議会助成金、福祉団体、ボランティア団体等へ。29、お知らせ。30、講座催し物。31、保険。32、休館休止。33、観光書。34、その他。35、長寿社会を生き抜く。介護予防の取り組み。36、受け継がれる歴史と風景、身近な史跡等と景観計画。37、自宅で楽しく簡単、生ゴミ減量。資機材は提供、協力してくれる方を募集。38、高等子ども祭り観劇会5月21日日曜、解決ぞろり魔法使いの弟子。39、深川江戸資料館、懐かしさを感じる作品展、宮坂英一のわらべがの世界、4月22日土曜から5月7日日曜。40、亀戸天神富士祭り、4月15日土曜から5月7日日曜。亀戸駅北口には出張街歩き案内所を開設。41、頑張る小中学生コーナー。42、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック。以上、目次です。本文に入ります。1、青少年期の悩みへ、相談窓口を開設。4月15日土曜から、引きこもりや不登校、人間関係など、あらゆる悩みに対応。区では、様々な悩みを抱える青少年に、早期に支援の手を差し伸べることにより、引きこもり等を未然に防ぎ、自立・社会参加への手助けをするため、区役所と青少年交流プラザに相談窓口を開設します。青少年期の幅広い悩みに対応。区は、これまで引きこもり等で悩む方を対象に相談等を行ってきました。4月からは相談できる対象を拡大し、引きこもりをはじめ、不登校や友人、異性、家庭内の問題等、青少年期における幅広い悩みに対応します。相談を受けるにあたっては、専用の相談室を設け、安心して話ができる環境を整えています。まずは勇気を出して相談を。相談は本人だけでなく、保護者や関係者の方もできます。家庭や学校以外で悩みを相談できる場所が欲しい。他人とうまくコミュニケーションを取れるようになりたい。活動の場所や人と話す機会を増やしたい。悩みを抱えている子供にどう接したらよいかわからない。子供のことで悩んでいる近所の人に自分に何ができるか知りたい、など、どんなことでも構いません。まずは勇気を出してご相談ください。専門知識と経験を有する相談員が、個別面談または電話相談を行い、助言や情報提供、専門機関の紹介などをします。青少年交流プラザでは、当事者の居場所運営も行います。日時、場所、次の通り。会場、 区役所青少年相談ブース4階23番。日時4月19日以降の毎週水曜木曜、祝日の場合は翌日、13時から17時。青少年交流プラザ、亀戸 7-41-16。 4月15日以降の毎週土曜、13時から17時。なお、5月19日金曜、13時30分から16時30分に、豊洲文化センター、豊洲 2-2-18 で、出張相談会を行います。このほか、平成30年3月までに5回、出張相談会を実施。詳細は後日、区報等でお知らせします。対象定員、区内在住在学在勤のおおむね15歳から40歳未満の方、およびその保護者等。1回の開催で3人程度。費用無料。相談員、NPO 法人青少年自立援助センター相談員。申し込み、面談は各開催日の前日、日曜祝日を除くまでに、電話相談は開催日の当日に相談専用ダイヤル、電話 080-9434-6949。 問い合わせ先、青少年課青少年係、電話 3647-9813、 ファックス3647-8474。 2. 地球温暖化防止設備に助成金の活用を。新たに次世代自動車と蓄電池を追加。区では個人住宅、集合住宅及び事業所を対象に、地球温暖化の防止に貢献する CO2 削減効果の大きい総エネ・省エネ設備の設置について、経費の一部を助成しています。今年度から次世代自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車と蓄電池を助成対象に追加しました。対象設備助成額は次の通りです。対象設備及び助成金額一覧表。助成対象設備、太陽光発電システム、助成金額、住宅用、太陽電池モジュールの鋼床最大出力の合計値、1キロワットあたり5万円、上限額20万円まで、集合住宅は150万円まで、事業所用、太陽電池モジュールの鋼床最大出力の合計値、1キロワットあたり5万円、上限額20万円まで、エコキュート、助成金額は住宅用事業所用ともに設置に要する経費の 5%、 上限額住宅用1設備あたり4万円まで、事業所用1設備あたり8万円まで、エネファーム、助成金額は住宅用事業所用ともに設置に要する経費の 5%、 上限額住宅用1設備あたり10万円まで、事業所用1設備あたり20万円まで、エネルギー管理システム機器ヘムス、メムス、助成金額は住宅用事業所用ともに設置に要する経費の 5%、 上限額住宅用1設備あたり2万円まで、集合住宅は15万円まで、事業所用1設備あたり4万円まで、蓄電池新規です。助成金額は住宅用事業所用ともに設置に要する経費の 5%、 上限額住宅用1設備あたり10万円まで、集合住宅は50万円まで、事業所用1設備あたり10万円まで、高反射率塗装、住宅用施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、 上限額20万円まで、集合住宅は150万円まで。事業所用、施工面積1平方メートルあたり1000円を乗じた額、上限額20万円まで。次世代自動車、新規です。電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車。一律10万円、個人での申請のみか。以上です。省エネ機器等の助成金申請は、必ず工事着工前に行ってください。着工後の申請は受付できませんのでご注意ください。次世代自動車のみ事後申請。また、助成要件、助成金額、申請に必要な書類等の詳細は、区ホームページをご覧いただくか、直接お問い合わせください。問い合わせ先、温暖化対策課環境調整係、電話3647-6124、ファックス5617-5737。3、生活や仕事の困りごと全般を支援。相談窓口、住居確保給付金、就労準備支援。収入が不安定で家賃や税金を滞納している。家族が病気や引きこもりで仕事ができない。失業して生活が苦しい。子供の養育・教育で悩んでいる。など、様々な困りごとについて、専門知識と経験を有する相談員が解決のお手伝いをします。生活や仕事の困りごとを抱えている方は、一人で悩まず、早めに気軽にご相談ください。あなたに合った解決方法を一緒に考えます。区内在住で経済的にお困りの方なら、どなたでも相談できます。住居確保給付金事業。離職した方で、就労能力と就労意欲のある方に、常用就職に向け、賃貸住宅の家賃を支給します。給付条件、期間や金額の上限があります。就労準備支援事業。江東区就労支援センター、塩浜 2-5-16 で、生活訓練、生活リズムの確立等、社会訓練、模擬面接等、就労訓練、就職活動の方法や知識の取得等、などを行います。また、早期の就労が難しい方向けに、職業体験、ボランティア体験もあります。相談窓口、深川地区及び東砂6丁目から8丁目、南砂、新砂にお住まいの方、保護第1課生活支援相談窓口、区役所2階24番、電話3647-8487、ファックス3647-4917。上東地区のうち、亀戸、大島、北砂、東砂1丁目から5丁目、夢の島、新木場、若洲にお住まいの方、保護第2課生活支援相談窓口、総合区民センター1階、大島 4-5-1、電話3637-3741、ファックス3683-3722。その他、区役所2階にハローワークの常設窓口、高等就職サポートコーナーを設置し、生活にお困りの方等の就職先を紹介しています。予約制。電話3647-4387。4. 国民年金保険料の学生納付特例。平成29年度申請の受付を開始。学生納付特例とは、収入が少なく保険料を納めることが困難な20歳以上の学生の方が申請をして承認されると一定期間納付が猶予される制度です。対象となる学校は、大学、大学院、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校、及び各種学校等です。 海外大学の日本文校は一部を除き対象外。対象期間は新生月の2年1ヶ月前の月分から平成30年3月分までで、年度ごとの申請が必要です。学生納付特例が承認された期間は次のように取り扱われます。老齢基礎年金の受給資格期間となりますが、老齢基礎年金の金額には反映されません。10年以内であれば、猶予された国民年金保険料を追納できます。ただし、3年度目以降は、期間に応じて一定の額が加算されます。障害基礎年金請求の審査に際し、納付済み期間とみなされます。学生納付特例に該当しない場合は、免除や納付猶予の申請ができます。申し込み、年金手帳など基礎年金番号が記載された書類と、学生証、表裏両面の写しでもか、または在学証明書を持参し、区民課年金係、区役所隣防災センター2階20番、各出張所、現年度分のみ受付、窓口で、問い合わせ先、区民課年金係、電話3647-1131、ファックス3647-9415。5. 福島第一原子力発電所事故に伴う帰還困難区域等から転入された方へ、国保等の負担金の免除と保険料の減免を延長。医療機関等の窓口で支払う国民健康保険及び後期高齢者医療一部負担金、介護保険の利用者負担金は、区が交付する証明書等の提示により免除されます。また、国民健康保険料、介護保険料も減免されます。平成28年度に証明書の交付を受けた方には、案内をお送りしますのでご確認ください。対象、東日本大震災で、帰還困難区域等、上位所得層、中1を除く、旧避難指示区域等及び平成28年度に指定が解除された旧居住制限区域等において被災し転入された方。中1、上位所得層。医療保険は加入者全員の年間所得額の合計金額が600万円を超える世帯。介護保険は被保険者本人の合計所得金額が633万円以上。詳細はお問い合わせください。中終わり。延長期間。1、帰還困難区域等及び上位所得層を除く旧避難指示区域等、平成28年度に指定が解除された旧居住制限区域等からの転入者。国民健康保険一部負担金、後期高齢者医療一部負担金、介護保険利用者負担金の免除。平成30年2月28日水曜まで。国民健康保険料、介護保険料の減免。平成30年3月分まで。2. 平成28年度に指定が解除された旧居住制限区域等からの転入で、上位所得層の方。延長期間はいずれも平成29年9月末、中2まで。中2、保険料の減免は平成29年4月から9月までに相当する月割算定額。中終わり。問い合わせ先、国保後期高齢者医療に関すること。医療保険課保険給付係、電話3647-3168、医療保険課資格付加係、電話3647-8520、ファックス3647-8443。介護保険に関すること、介護保険課給付係、電話3647-9498。 介護保険課資格保険料係、電話 3647-9493、 ファックス 3647-9466。 6. 長期計画の展開2017を策定。区の重点事業や新たな事業展開を掲載。区では平成27年3月に区政運営の具体的指針となる長期計画後期を策定しました。長期計画を推進するにあたっては、行政評価の結果や社会状況の変化等に基づき、特に重点的に取り組むべき事業として掲げた主要事業等を毎年度見直すとともに、新たな事業の展開を図ることとしています。今回策定した長期計画の展開2017は、このような見直しを踏まえた主要事業の今後の予定を改めて示すとともに、新たな事業の展開についても公表するものです。区は、この長期計画の展開2017に基づき、区政の着実な推進を図っていきます。高等情報ステーション、図書館、ホームページで公開。長期計画の展開2017は、高等情報ステーション、区役所2階、各図書館、区ホームページで閲覧できます。高等情報ステーションでは頒布もしています。頒布価格600円。問い合わせ先、企画課計画担当、電話 3647-9168、 ファックス 3699-8771。 7. 教育推進プラン高等、点検評価委員を募集。教育委員会は平成28年3月に教育振興基本計画として、教育推進プラン高等、後期、平成28年度から32年度を策定しました。このプランを客観的に評価するため、学識経験者のほか、公募区民等からなる委員会を設置し、外部評価を行いますので、区民の立場からご意見をいただく委員を募集します。今回は、後期計画初年度、平成28年度の全事業に対する点検評価を行います。対象定員、20歳以上の区民の方2人、選考。任期、5月から平成30年3月。委員会は平日の日中または夜間、約2時間を3回程度予定。謝礼金、1回5000円。税込み、交通費込み。選考結果、5月中に応募者全員に通知。締め切り日、5月10日水曜、消印有効。申し込み、東京2020オリンピック・パラリンピックと新しい時代に向けた教育をテーマに、意見を800字程度、A4 用紙にまとめ、住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番号を記入し、郵便番号 135-8383、区役所庶務課教育政策調整係へ郵送。電話 3647-8542、 ファックス 5690-6911。 8. 区立森下駅自転車駐車場を休止。5月中旬から。休止中は近隣の自転車駐車場のご利用を。森下駅エレベーター工事に伴い、5月中旬から平成32年3月末予定まで、森下駅 A3 出入り口横の区立森下駅自転車駐車場を休止します。休止日の詳細が決まり次第、現地管理室でご案内します。休止中は、森下駅第二自転車駐車場、一時利用。森下駅地下自転車駐車場、一時定期利用をご利用ください。 工事終了後は自転車駐車場を再整備し運営を再開します。なお、自転車駐車場の利用状況等の詳しい情報についてはお問い合わせください。森下駅エレベーター工事に関する問い合わせ先、東京都交通局建設工務部計画改良課、電話 5320-6247。 森下駅自転車駐車場に関する問い合わせ先、指定管理者株式会社総林コールセンター、電話 5856-4665。 問い合わせ先、交通対策課自転車対策係、電話 3647-4789、 ファックス 3647-9287。 9. 分譲マンション管理組合や賃貸マンション経営者の方へ、計画的な修繕に向けた調査費を一部助成。区では分譲マンションの管理組合や賃貸マンションの経営者がマンションの大規模な修繕に計画的に対応する目的で、分譲マンションの共有部分または賃貸マンションの賃貸部分について、修繕の場所や時期、工事内容、所要金額等の調査を行った場合、調査費用の一部を助成しています。対象物件、区内の建築後7年以上経過した耐火構造のマンション、社宅や社員寮を除く。申し込み資格、過去10年以内に調査費の助成を受けておらず、それぞれ次の事項がすべて当てはまる方、分譲マンションの管理組合の方、管理組合が適正に運営されていると認められること、調査の実施について管理組合で決議されていること、賃貸マンションの経営者、管理が適正に行われていると認められること、住民税または法人税を滞納していないこと、助成金額、助成対象項目の調査費用の3分の1、1000円未満の端数は切り捨ての額と、個数規模に応じて定めている助成限度額を比較して、金額の低い方が助成金額となります。助成対象項目、必要書類、助成限度額等、詳細はお問い合わせください。申し込み、調査を実施する1ヶ月前までに必要書類を添えて、住宅課住宅指導係、区役所5階1番窓口で、電話 3647-9473、 ファックス 3647-9268。 10. 高齢者地域見守り支援事業、サポート地域を募集。困った時はお互い様の街づくり。年々増加する高齢者の孤独死や社会的孤立を防ぐには、地域の見守りや支え合いが不可欠です。区では、地域で支え合いの街づくりを進める、高齢者地域見守り支援事業のサポート地域を募集し、応募いただいた地域の皆さんと、1年間をかけて次の取り組みを通じて、住民主体で無理なく継続できる見守り体制の構築を支援しています。先進的な活動団体等の視察、これからの地域に求められる支え合いを学ぶセミナー、地域の課題を見つけるための支え合いマップ作り、地域の実情に合った見守りプランの作成・実践、見守り拠点の開設・助成、締め切り日、5月31日水曜。申し込み、町会、自治会、管理組合等の単位で、区ホームページにある申し込み書に必要事項を記入し、長寿応援課地域支え合い係に、ファックス、メール、または電話、窓口、区役所3階8番で、電話、3647-9468、ファックス 3647-9247、 E メール 2011-city@kyoto.lg.jp 平成28年度サポート地域による活動実践発表会を開催。区民の皆さんと見守り支え合いのノウハウを共有化するため、昨年度のサポート地域の皆さんが活動の成果を発表し、意見交換等を行います。日時、5月13日土曜、午後1時半から3時半。場所、高齢者総合福祉センター3階研修室。対象定員、区内在住の方100人、申し込み順。費用無料。申し込み、4月17日月曜から、江東区社会福祉協議会地域福祉推進課地域支援係、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階へ、電話または窓口で。電話、3640-1200、ファクス、5683-1570。11、江東マイタウン就職面接会 in 亀戸、4月25日火曜。亀戸近隣が就業場所の企業と直接面接。区では、正社員及びパートタイムの就職面接会をハローワーク木場と共催します。今回は、亀戸近隣が就業場所の企業10社程度の採用担当者と直接面接ができます。求人企業と求人内容、その他詳細は、ハローワーク木場ホームページ、http://tokyo-helloworld.jsite.mhlw.go.jp/list/kiba.html をご覧いただくか、最寄りのハローワークにお問い合わせください。日時、4月25日火曜、午後1時半から4時。受付は午後1時から3時半。場所、カメリアプラザ2階大研修室、亀戸 2-19-1。 対象、正社員またはパートタイム就職を希望する方。費用無料。内容、事務・経作業などを中心とした求人企業による就職面接会。持ち物、履歴書、写真調布。面接は複数受けられますので、希望する社数分ご用意ください。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、経済課雇用推進担当。電話、3647-8581。ファクス、3647-8442。ハローワーク木場事業所第一部門。電話、3643-8605。12、江東若者女性仕事センター。区内中小企業の新入社員若手向け、行動する人材育成、研修。5月12日金曜。区内中小企業に勤務する新入社員から入社3年目までの若手社員が、自ら考え、自ら行動する、イコール、自立行動できる人材になるための研修を開催します。若手社員自らが、わかるからできるへ、そして、活かせる自分になるために何をすべきかを、段階を踏みながらお伝えします。日時、5月12日金曜、午後1時から5時。場所、江東若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。対象、区内中小企業に勤務する新入社員入社3年目までの若手社員。ただし、企業による申し込み。費用無料。内容、 チームワーク、コミュニケーションゲーム、企業のあり方、目的の再確認、コミュニケーションの重要性など、詳細はホームページをご覧ください。申し込み、電話で、高等若者女性仕事センター、電話 5836-5161、問い合わせ先、経済課雇用推進担当、電話 3647-8581、ファックス 3647-8442、ホームページ http://koto-sigoto.jp/。
13、U-29、高等ジョブマッチング、前期コースへの参加企業参加者募集。区内中小企業の若手人材の不足を解消するための雇用創出プログラムを実施します。2ヶ月程度のビジネス基礎等の研修に参加した若者を、区内中小企業が就業実習として3ヶ月程度受け入れ、その後に正規社員として雇用することを目的とした取り組みです。中小企業と若者の双方にとって、将来性を育む雇用の創出を目指します。研修生は、研修・実習期間中、区が事業運営を委託する企業に、契約社員として採用され、給与・月額15万円程度が支給されます。参加企業募集。企業向け説明会。4月21日、金曜、午後2時から3時。4月27日、木曜、午前11時から正午。5月17日、水曜、午後2時から3時。募集条件。次の2点を満たす、中小企業基本法に規定される中小企業。江東区内に本社、もしくは主たる事業所がある。本事業の趣旨に賛同し、研修生の受け入れ後、正規雇用での採用を予定する。就業実習期間、8月から10月末、予定。参加者募集。参加者向け説明会、面接会。4月19日、水曜、午前10時から正午。4月22日、土曜、午後2時から4時。5月9日、火曜、午後2時から4時。対象定員。本プログラム開始時点で正規雇用されておらず、かつ就職の予定がない29歳以下の若者12人。書類及び面接の上、区民を優先し選考。研修・就業実習期間。6月から10月末、予定。いずれも、説明会、面接会、会場。高等若者女性仕事センター。亀戸 2-19-1、カメリアプラザ9階。委託事業者、株式会社インテリジェンス。申し込み、電話で、高等若者女性仕事センター。企業、電話 5836-5161。 参加者、電話 5836-5160。 ファックス 3637-2351。 14、高等若者女性仕事センター。5月度セミナー、参加者募集。5月は働くにあたっての課題整理や就職活動に向けての準備を目的としたセミナーを実施します。初めて就職活動をされる方はもちろん、自分の将来設計を考えたい、働き方を見直したいという方も、ぜひご参加ください。日時、内容、次の通り。日程、対象、定員、申し込み順、テーマの順に読みます。5月9日、火曜、10時から12時、女性、10人、ビジネスの現場ですぐ使える、 OA スキルアップ研修ワード中級編。5月10日水曜10時から12時、女性10人。ビジネスの現場ですぐ使える OA スキルアップ研修エクセル中級編。5月16日火曜13時30分から15時30分。39歳以下の方、性別不問、20人。ファイナンシャルプランから考えるキャリアデザイン、将来設計見える化講座。5月18日木曜、10時から12時、女性、20人。働く自信が湧くマインドセット講座。5月24日水曜、10時から12時、女性、15人。女性のための再就職準備講座。5月27日土曜、13時30分から15時30分。39歳以下の方、性別不問、6人。就活のモヤモヤ解消、気持ちを切り替えるワークショップ。5月30日火曜、13時30分から15時30分。どなたでも、15人。自己分析で見つけよう。自己 PR、自己紹介のネタ探し講座。詳しくはお問い合わせいただくか、ホームページをご覧ください。なお、初めて当センターをご利用の場合には、利用登録が必要になります。場所、高等若者女性仕事センター、亀戸2-19-1、カメリアプラザ9階、費用、無料。申し込み、4月15日土曜9時30分から電話で、高等若者女性仕事センター、電話5836-5160、ファクス3637-2351、ホームページ http://koto-shigoto.jp/。 15ユニバーサルデザイン UD まちづくりワークショップ参加者募集。2020東京へ。考えよう UD とボランティア。区では年齢、性別、国籍、障害の有無にかかわらず、多様な人々が安全、安心、快適に過ごせる街の実現に向けて、UD まちづくりワークショップを開催しています。今年度は、オリンピック・パラリンピックを見据えた、ボランティア意識の向上をテーマに行います。障害者、高齢者、子育て中の方、外国籍の方や、興味のある方は、ぜひご参加ください。日時、5月21日、日曜、午後1時半から4時半、第1回、12月までに全8回開催予定。原則、土曜日曜を予定。場所、区役所7階、第71会議室。定員、30人。居住地域や応募動機を参考に選考。内容、UD 支店におけるボランティア活動時のコミュニケーション方法や支援方法の考案・検証。締め切り日、5月8日、月曜必着。申し込み、はがき、ファクスに、1、郵便番号、住所、2、氏名、3、年齢、4、連絡先、電話、ファクス、メール、5、応募の動機、6、手話通訳等が必要な場合は、その旨を記入し、郵便番号、135-8383、区役所まちづくり推進課まちづくり担当へ。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-9781、ファクス3647-9009。16、教育センターで行う発達支援プログラム、児童保護者の参加者募集。教育センターでは、発達に支援を必要とする小学生と その保護者を対象とした療育グループ活動を行っています。日程は変更になる場合があります。小学生グループ、日時、5月24日から平成30年3月14日の第2、第4水曜、長期休業中を除く全16回、午後3時から4時、対象定員、なるべく休まず参加できる小学2年生から4年生のお子さんとその保護者8組程度、面接相談により決定、特別支援学級、特別支援学校在籍の方は対象となりません。ペアレントトレーニングプログラム、日時、5月18日、6月1日、15日、29日、7月13日、8月31日、9月14日、28日、木曜全8回、午前10時から11時半、対象定員、なるべく休まず参加できる小学4年生ぐらいまでのお子さんを持つ保護者8人程度、面接相談により決定。保護者のための学習会1、日時、6月17日土曜、午前10時から正午。対象定員、区内在住で発達支援を必要とする子どもの保護者40人、抽選。内容、発達障害支援、思春期を迎えて。保護者のための学習会2、日時、7月29日土曜、午前10時から正午。対象定員、区内在住で発達支援を必要とする子どもの保護者40人、抽選。内容、発達障害支援、小児科医の立場から。思春期講座、日時、6月3日17日、7月8日22日、8月26日、土曜全5回、午前10時から正午。なお、保護者のための学習会1、および思春期のペアレントトレーニングが含まれます。対象定員、なるべく休まず参加できる小学5年生から中学生のお子さんを持つ保護者10人程度、面接相談により決定。いずれも場所、教育センター、東洋2-3-6、費用無料、締め切り日、4月28日金曜。なお、保護者のための学習会1、2のみ各開催日の1週間前。申し込み、4月18日火曜から電話で、教育センター教育相談室、午前9時から午後4時、電話3649-3835、ファックス5690-4049。17、小学生の親の家庭教育学級、10歳からの子育て。思春期の入り口に立とうとしている我が子を理解し、子育てを楽しむ親力を育てる講座です。日時、5月25日、6月8日、22日、7月6日、木曜全4回、午前9時半から11時半。場所、教育センター、東洋 2-3-6。対象定員、区内在住の小学校中学年の子どもの保護者、子育て支援者35人、抽選。内容、みんなはどうしているんだろう、スマホ。発達障害を理解したい。新しい学習指導要領、中学校への進学をめぐって、について、講義、ワーク。締め切り日、4月25日、火曜、消印有効。申し込み、はがきに、1、講座名、2、郵便番号、住所、3、電話番号、4、氏名、振り仮名、5、子供の性別と学年を記入し、 郵便番号 135-8383 区役所庶務課社会教育担当へ。区ホームページからも申し込みできます。電話3647-9676、ファックス5690-6911。18、パルカレッジステップアップ支援セミナー企画、5月11日木曜。もう一度輝きたいあなたへ。私らしいキャリアプランの立て方。結婚や妊娠出産、夫の転勤や引っ越し、介護などでキャリアを中断している女性が、一歩踏み出す勇気と自信を取り戻し、自分らしく輝くためのキャリアプランを考える講座です。日時、5月11日木曜午前10時から正午。場所、男女共同参画推進センター3階第1・第2研修室。扇橋 3-22-2 パルシティ江東内。定員30人、申し込み順。費用無料。一時保育。幼児1歳6ヶ月から就学前。15人程度。無料。申し込み時要予約。申し込み順。1歳6ヶ月未満のお子さんをお連れの方は、別室でお子さんと一緒に受講できます。企画運営。第24期パルカレッジ修了生。キラキラ助活チーム。申し込み。4月15日土曜から男女共同参画推進センターに電話または窓口で。電話5683-0341、ファックス5683-0340。19、児童館児童会館へ行こう。赤ちゃんから中高生世代までみんなの遊び場。児童館児童会館は乳幼児、小学生から中高生までと保護者の皆さんを応援する施設です。赤ちゃんや小学生、中高生も気軽に遊びに行けます。卓球や工作、児童館祭りなど、子どもたちの好みや年齢に合った活動を通して、誰もが遊び、仲間を作ることができます。一人でも、仲間同士でも自由に遊ぶことができます。みんなが楽しみ、チャレンジできる行事を企画しています。中学生、高校生のための居場所づくりや行事を行っている施設もあります。各館の催しなどの情報は、区ホームページでご覧になれます。子育て広場。乳幼児とその保護者を対象に、親子の触れ合いや友達づくり、情報交換の場として、子育て広場事業を全館で実施しています。体操や季節行事などを取り入れて、みんなで楽しく子育てができる集いです。問い合わせ先、次の通り。施設名、所在地、問い合わせ先、開館日の順に読みます。森下児童館、森下 3-14-6、電話 3635-1535、古石場児童館、古石場 1-11-11、電話 3641-9532、 塩浜児童館、塩浜 2-5-20、 電話 3647-3902、 豊洲児童館、豊洲 4-10-4-111、 電話 3531-2079、 辰巳児童館、辰巳 1-1-36、 電話 3521-3261、東洋児童館、東洋 5-16-13、電話 3647-8190、亀戸第二児童館、亀戸 1-24-6、電話 3685-8098、亀戸第三児童館、亀戸 7-39-9、電話 3636-5341、大島児童館、大島 7-28-1-104、電話 3682-9494、大島第二児童館、大島 4-5-1、電話 3637-2591、小名木川児童館、 改修工事のため6月29日木曜から平成30年3月13日火曜まで休館予定。北砂 5-20-5-101 電話3646-1941。東砂児童館東砂 7-15-3 電話3646-0462。東砂第二児童館東砂 2-13-13 電話3646-1814。南砂児童館南砂 2-3-17 電話3649-8507。開館日いずれも火曜から土曜、第2、第4日曜、子供の日以外の祝日を除く。平野児童館、改修工事のため7月1日土曜から平成30年3月末まで休館予定。平野 1-2-3 電話3643-1903。篠ノ目児童館篠ノ目 2-4-4-102 電話3529-1795。千田児童館千田 21-18 電話3647-0108。亀戸児童館亀戸 2-1-19 電話3685-5944。開館日いずれも月曜から土曜、第1、第3、第5日曜、子供の日、敬老の日以外の祝日を除く。児童会館住吉 1-9-8 電話3633-6911。開館日火曜から土曜、第1、第2、第4、第5日曜、子供の日以外の祝日を除く。開館時間、休館日等については各館にお問い合わせください。20. 石田波郷記念館俳句大会箱べら俳句受賞作品が決定。3月12日、砂町文化センターで石田波郷記念館箱べら俳句大会の受賞式が行われました。焦土からたくましく立ち上がる下町の情景を句に詠んだ石田波郷を顕彰するこの大会に、今年は702句の投句をいただきました。受賞式では、箱べら賞、石田波郷記念館賞のほか、特選15句、入選50句の入賞者の方々に賞状が授与され、選者による講評、波郷の俳句やエピソードなどが語られました。箱べら賞、水飲みの水の甘さよ釈明記、井上美也子。石田波郷記念館賞、船形の漁師の墓や万寿舎下、観音堂松尾。問い合わせ先、砂町文化センター電話3640-1751、ファクス5606-5930。21、国保後期高齢者医療山の家新緑の渓谷散策でリフレッシュ。春には新緑に包まれ、初夏には尺投げ大群落が見頃を迎えます。渓谷散策で季節の移り変わりを体感してみませんか？場所、山梨県山梨市三富地区民宿三軒、旅館三軒。交通、電車、JR 中央本線円山駅または山梨市駅下車、バス40分から55分。車、中央高速道路勝沼インターから35分から55分。対象、江東区の国民健康保険及び後期高齢者医療制度加入者のほか、どなたでも利用できます。利用料金、大人、中学生以上、6090円から18800円。一泊二食付き、消費税、入湯税込み。小学生、幼児料金及び年末年始等は別途設定あり。なお、国保後期高齢者医療制度加入者で保険料の未納がない方は、年度内2泊まで 1人1泊につき2900円。小学生2600円。未就学児1900円の助成があります。区外にお住まいの方は一般料金でご利用できます。申し込み。1、宿泊初日の属する月の2ヶ月前の1日から、電話で道の駅三富観光案内係、電話0553392580、火曜定休。2、申し込み。予約番号と宿泊施設を控えてください。2. 予約後、医療保険課医療保険係へ電話。予約番号、宿泊者全員の氏名などを伺います。3. 後日郵送される利用券を添えて、利用料金を現地でお支払い。詳細は、医療保険課、区役所2階6番、各出張所等にあるチラシまたは区ホームページをご覧ください。現地の観光情報は山梨市ホームページが便利です。ホームページ http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/問い合わせ先、医療保険課医療保険係、電話3647-8516、ファックス3647-8443。22、プロの演奏家に楽器演奏を習おう。東京シティフィルによる楽器の公開レッスン、初めての楽器体験、6月25日、日曜。経験者コース。対象。1. 個人レッスン。45分。対象の楽器経験がある小学生以上の方。経験年数は不問。2. パートレッスン。60分。アマチュアオーケストラ、クラブ活動等で活躍中の方。4人までのパートレッスン。同じ楽器曲目に限る。抽選。対象楽器、バイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバス、フルート、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン、トランペット、トロンボーン、テューバ、ユーフォニアムも可。各自持参。費用、1、大人3500円、小中学生2500円。2、大人1人3000円、小中学生1人2000円。初めての楽器体験コース。対象小学4年生以上。抽選。費用大人3000円、小中学生2000円。楽器レンタルを含む。内容バイオリン、チェロ、フルート、トランペットのいずれかを選択。最大3人までのグループレッスン、60分。いずれも日時6月25日日曜午前10時から午後6時。場所ティアラ高等練習室ほか。締め切り日5月18日木曜必着。申し込み区内各文化センター総合区民センターティアラ高等にある申し込み用紙。ホームページ http://www.kcf.or.jp からも入手可に記入し、郵便番号 135-0002 住吉 2-28-36 ティアラ高等へ郵送、ファクスまたは窓口で。電話 3635-5500、 ファクス 3635-5547。 23ティアラ高等ジュニアバレエ団発表会、5月4日木曜祝日、小学4年生から高校生による公演。ティアラ高等が主催するジュニアバレエ教室の子どもたちによる公演です。第1部は幕開けを飾る華麗なるブリリアントプロローグ。第2部は 古典バレエの名作、眠れる森の美女をお届けします。日時、5月4日、木曜祝日、午後3時開演。音楽は録音したものを使用。場所、ティアラ高等大ホール、住吉 2-28-36。対象、4歳以上。費用、全席指定2000円。一時保育、未就学児、有料、要申し込み。詳細はお問い合わせください。申し込み、電話で、ティアラ高等チケットサービス。電話、5624-3333。ファックス、3635-5547。24、区民による手作り絵本、亀戸物語、5、浅草古道と亀戸七福神、完成。閲覧は亀戸図書館、亀戸文化センターで。地域住民と亀戸文化センターが共同し作成する亀戸の絵本、亀戸物語の5巻目が完成しました。この絵本は、歴史があり多くの言い伝えが残る亀戸のことを地域の子どもたちに伝え残したいという思いから作成が始まりました。最終巻となる今回は古くから残る道筋浅草古道と亀戸七福神を紹介しています。閲覧場所亀戸図書館亀戸 7-39-9 亀戸文化センター亀戸 2-19-1絵本の販売はありません。問い合わせ先、亀戸文化センター、電話 5626-2121、ファクス 5626-2120。25、中川船番所資料館、収蔵資料展、描かれた江戸時代、地域を伝える情報力、4月26日水曜から、5月28日日曜。今回は菅修造の江戸名所図絵、絵本江戸土産、東都歳時記、利根川図志などを展示し、描かれている江戸とその周辺の地域情報、名所、名物をご覧いただき、地史資料の魅力をご紹介します。日時、4月26日水曜から5月28日日曜、午前9時半から午後5時、入館は午後4時半まで、月曜休館、祝日の場合は翌日、費用、大人200円、小中学生50円、観覧料、申し込み、当日直接会場へ、場所、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話、3636-9091、ファクス 3636-9094。 26、芭蕉記念館特別展、区碑にたどる江戸高等の徘徊、4月27日木曜から6月11日日曜。芭蕉の追善、徘徊流派の結束のほか、俳人ゆかりの地や区に読み込まれた名所など、区碑建立の背景を探り、江戸時代の江東区域の徘徊に迫ります。日時、4月27日木曜から6月11日日曜、午前9時半から午後5時、最終入館午後4時半、第2第4月曜は休館、費用、大人200円、小中学生50円、観覧料、20人以上の団体料金、大人150円、小中学生30円、障害者手帳をお持ちの方と、その介助者1人は半額。申し込み、当日直接会場へ、場所、問い合わせ先、芭蕉記念館、時は 1-6-3、特別展講演会、江戸の区碑巡り、江戸時代に行われていた区碑巡りについてお話しします。日時、4月29日、土曜祝日、午後2時から3時半、場所、 芭蕉記念館、定員50人、申し込み順、費用500円、観覧料含む。申し込み、4月15日土曜から芭蕉記念館に電話または窓口で、電話3631-1448、ファクス3634-0986。
27、エコックル高等環境学習プログラム5月。新緑の季節を感じよう。日時、内容、次の通り。講座名、日程、内容、費用、持ち物、対象の順に読みます。佐々木博士のワクワク生き物探検隊、単発参加。5月7日、日曜、9時30分から12時。自然案内人と一緒に親子で身近な自然を探検しながら自然観察をします。費用、無料。持ち物、飲み物、筆記用具、帽子、雨具、虫除けスプレー、虫刺され薬、長ズボンで参加。対象、年長児から小学生と保護者15組30人、申し込み順。親子一緒に初めての自然遊び、2歳児クラス。5月11日木曜、10時30分から12時30分。ビオトープなどで小さな生き物を探したり、楽しく遊びながら自然と触れ合います。費用、1組300円。持ち物、弁当、飲み物、おやつ、おむつ、着替え、雨具など。対象、2歳児と保護者12組。申し込み順、保護者2人まで。砂町運河の水質を調べてみよう。5月13日土曜、10時から12時。区を流れる川の水を、目や耳、鼻、手を使って水質実験をしてみましょう。水辺に住む生き物のお話もします。費用、無料。持ち物、飲み物、帽子、手拭きタオル、筆記用具。対象、年中児から小学生と保護者12人。申し込み順、小学3年生以下は要保護者同伴、幼児同伴か。エネルギーって知ってる？今と未来のエネルギーをパズルの絵本で考えよう。5月13日土曜。1、12時5分から12時30分。2、13時から13時25分。3、14時から14時25分。エネルギーを作る方法や未来の形を簡単なパズル形式の絵本で一緒に学びます。申し込み、当日直接会場へ。費用、無料。持ち物、なし。対象、各回小学1年生以上、どなたでも4人、先着順、幼児同伴か。水素燃料電池について学ぼう。5月21日日曜、13時30分から15時30分。次世代のクリーンエネルギーの水素の学習施設、東京水素ミルを見学し、その後、エコックルで水素社会の未来を考えます。費用、無料。持ち物、筆記用具、歩きやすい靴で参加、帽子。対象、小学3年生から6年生、15人。申し込み順、小学4年生以下、要保護者同伴。古布で作ろう、素敵な布造り。5月24日、水曜、10時から15時。自宅にある古布を利用して、手作りで体に優しい布造りを作ります。費用1000円。持ち物、土台用布、ハサミ、物差し、筆記用具、洗濯バサミ6個、弁当、飲み物、エプロン。対象、16歳以上18人、申し込み順。食品で作る大きな虹色シャボン玉体験。5月27日土 土曜13時30分から15時30分。春風に乗せてみんなで飛ばそう。大きな虹色シャボン玉。費用1人300円。持ち物、筆記用具、飲み物、手拭きタオル、持ち帰り用袋。対象、小学生と保護者30人、申し込み順。浜離宮恩賜庭園、海のゆりかご体験会。5月28日日曜、9時30分から15時50分。東京湾から潮が入る汽水環境。すがすがしい新緑の中で、魚、エビ、海藻の観察や水質調査をしよう。費用、小学生150円、保護者300円。持ち物、弁当、飲み物、手拭きタオル、雨具、帽子、歩きやすい靴で参加。対象、小学生と保護者44人、申し込み順。同伴保護者1人が引率できるお子さんの人数は、講座によって異なります。特に記載のない講座は、対象者以外の方、幼児等の入室、参加はできません。場所、エコックル高等、潮見 1-29-7、ほか。申し込み、4月15日土曜9時から、エコックル高等に電話または窓口で、電話 3644-7130、ファクス 3644-7135、ホームページ http://www.ekokkuru-koto.jp/。 28、江東区社会福祉協議会助成金。福祉団体、ボランティア団体等へ。地域福祉の向上、充実を図ることを目的に活動を行っている区内の福祉団体に対し、運営費を助成します。申請後、要項に基づき審査を経て、予算の範囲内で交付を決定します。申請書の配布・受付期間、4月14日金曜から5月15日月曜。助成限度額14万5000円、会員数に応じて変動があります。申し込み、江東区社会福祉協議会福祉サービス課、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階窓口で、電話 3647-1898、 ファクス 5683-1570。 江東ボランティアセンター登録団体に助成金。登録団体のボランティア活動を援助するために助成金を交付します。申請後、要項に基づく審査を経て、予算の範囲内で交付額を決定します。募集期間、4月14日金曜から5月15日月曜の平日。申請資格、江東ボランティアセンターに団体登録している団体のみ。助成限度額15万円。申請する団体の当該事業の実支出予定額に4分の3をかけた額と、助成限度額のどちらか低い額となります。ただし、助成対象外経費があります。問い合わせ先、江東ボランティアセンター、東洋 6-2-17 高齢者総合福祉センター2階、電話 3645-4087、 ファクス 3699-6266。 29、お知らせ。特別区立幼稚園教員採用候補者の募集。職種、教員、幼稚園。勤務地、特別区の区立幼稚園、大田区、足立区を除く。資格、幼稚園教諭普通免許状を有する方、または平成30年4月1日までに取得見込みで、昭和58年4月2日以降に出生した方。 選考案内申込書の配布場所、指導室、区役所6階4番、および東京区政会館17階。第一次選考、筆記試験、6月25日日曜。締め切り日、5月2日火曜、消印有効。申し込み、申し込み書を郵便番号 102-0072、千代田区飯田橋 3-5-1、東京区政会館17階特別区人事厚生事務組合教育委員会事務局人事企画課採用選考担当へ郵送。なお、5月8日月曜、9日火曜のみ持参可。電話 5210-9751。 ホームページ http://www.tokyo23city.or.jp/。 特別区立幼稚園臨時適任用教員、産育休補助教員登録者の募集。職種、妊娠出産休暇、育児休業中の教員に対する臨時的任用教員、幼稚園。勤務地、特別区の区立幼稚園、大田区足立区を除く。資格、幼稚園教諭普通免許状を現に有し、国公私立幼稚園の正規任用教員として1年以上。国公私立幼保連携型認定こども園において、満3歳以上を担当する正規任用保育教諭として1年以上。または、特別区の区立幼稚園の臨時的任用教員、もしくは、学級を専任する非常勤講師として、通算12ヶ月以上の勤務実績があり、昭和32年4月2日以降に生まれた方。選考、書類選考、および面接。募集案内配布場所、指導室、区役所6階4番、および東京区政会館。申し込み、本人が6月1日木曜、2日金曜に、所定の書類、募集案内参照を東京区政会館17階特別区人事厚生事務組合教育委員会事務局人事企画課採用選考担当千代田区飯田橋 3-5-1 へ持参。電話 5210-9857。 ホームページ http://www.tokyo23city.or.jp/。 分譲マンション無料相談会、日時5月10日水曜13時から16時、1件1時間以内、場所区役所5階51会議室、対象区内分譲マンションの管理組合役員及び区分所有者。費用無料。内容、分譲マンションの維持管理に関する様々な問題に対応するための無料相談会、要予約。相談員、マンション管理士。締め切り日、5月2日火曜。申し込み、4月17日月曜から住宅課住宅指導係、区役所5階1番に電話、ファクスまたは窓口で。電話 3647-9473、 ファクス 3647-9268。 北砂3から5丁目地区不燃化特区、専門家による個別相談会。日時、4月17日月曜、29日土曜祝日、13時から16時50分。場所、不燃化相談ステーション、北砂 4-24-3、2回。対象、不燃化特区内で、建物の建て替え、移転、除却を検討している方。費用、無料。申し込み、電話で、不燃化相談ステーション。電話、6666-0580。ファックス、6666-0521。問い合わせ先、地域整備課、不燃化推進係。電話、3647-9491。ファックス、3647-9009。物品販売店、飲食店、事務所など、特定建築物は定期報告を。不特定多数の人が利用する建築物、特殊建築物等は、地震や火災などが発生した場合、大きな災害につながることがあるため、専門技術者の調査と結果報告が義務付けられています。今年度の特定建築物定期報告対象物件の所有者・管理者の方には、4月下旬に調査書等を送付しますので、調査結果を報告してください。また、防火設備定期報告についても報告してください。対象となる建築物や規模、面積、階数等、報告時期についてはお問い合わせいただくか、区ホームページをご覧ください。問い合わせ先、建築課観察係、電話3647-9754、ファックス3647-9260、中川船番所資料館会議室、夜間貸し出しの受付開始。7月1日土曜分からの会議室の夜間18時から21時、貸し出しを開始しました。ぜひご利用ください。定員30人、費用2300円。申し込み、中川船番所資料館、大島 9-1-15。に電話または窓口で、電話3636-9091、ファックス3636-9094。30、講座催し物。消費者講座、NISA の運用と活用方法について詳しく解説します。日時、5月27日土曜14時から15時30分。場所、パルシティ高等3階研修室。扇橋 3-22-2。定員30人、抽選。費用、無料。締め切り日、5月8日月曜、消印有効。申し込み、往復はがき、1人1枚、2、1、講座名、2、参加希望者の郵便番号、住所、氏名、振り仮名、電話番号を記入し、郵便番号 135-0011、扇橋 3-22-2、パルシティ高等2階消費者センターへ。なお、返信用にもご自分の住所、氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5683-0321、 ファックス 5683-0318。 草木染めワークショップ、よもぎの新芽ストール。エコックル高等の敷地内に自生するよもぎを使って草木染めを体験します。透かしになったボーダー柄のシルクストールを黄色に染めます。日時、5月10日水曜10時から12時。場所、エコックル高等。対象定員、16歳以上の方24人。区内在住、在勤、在学の方を優先し、抽選。当選者のみに4月26日水曜ごろ郵送で通知。費用2200円。締め切り日、4月22日土曜必着。申し込み、窓口またはハガキに、 1. 草木染め。2. 郵便番号、住所。在勤在学の方は、勤務先、通学先住所を併記。3. 氏名。4. ふりがな。5. 年齢。6. 電話番号を記入し、郵便番号 135-0052、しおみ 1-29-7、エコックル高等へ。区ホームページでも申し込みできます。電話 3644-7130、ファクス 3644-7135。子供サイエンス教室前期。楽しみながら理科の不思議な世界に触れてみませんか？日時、5月13日、20日、6月3日、10日、7月1日、土曜全5回、9時30分から12時、場所、亀高小学校、北砂 5-20-16、対象定員、区内在住の小学4年生から6年生、24人、抽選。費用、無料。内容、万華鏡、ベジタブルロケット、ロボット作りなど。締め切り日、4月24日、月曜、消し印有効。申し込み、往復はがきに、1、子供サイエンス教室、前期。2、住所。3、氏名、振り仮名。4、性別。5、電話番号。6、学校名。7、学年。8、保護者名を記入し、郵便番号 135-8383、区役所学校支援課学校支援係へ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話3647-9307、ファクス3647-9053。深川東京モダン館、江東区の近代建築展。区内に現存している近代建築物、構造物などについて詳しく紹介します。日時、4月26日水曜から5月7日日曜。ただし、5月1日月曜は休館。費用、無料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先。深川東京モダン館、門前仲町 1-19-15。電話、5639-1776。ファクス、5620-1632。ホームページ、http://www.fukagawatokyo.com/。亀戸梅屋敷開業4周年祭り。両日とも様々なイベントを行います。お買い上げ金額1000円で抽選1回。亀戸大根のプレゼントもあります。数に限りあり。日時、4月15日土曜、16日日曜、10時から18時。場所、問い合わせ先、亀戸梅屋敷、亀戸 4-18-8。電話、6802-9550。ファクス、6802-9445。ただし、毎週月曜休館。ホームページ、http://www.kameume.com/。朗読ボランティア養成講習会。日時、5月31日から8月16日の水曜、全12回。10時から12時。場所、高齢者総合福祉センター。東洋 6-2-17。 対象定員、区内在住で終了後ボランティア活動のできる方20人、抽選。費用、受講料2000円。内容、 発声、発音、アクセント、朗読実習等。受講希望者説明会。受講希望の方は必ず事前説明会にご参加ください。日時、5月10日水曜10時から。場所、高齢者総合福祉センター、3階研修室。持ち物、はがき1枚。締め切り日、5月8日月曜。申し込み、電話で高等ボランティアセンター、電話3645-4087、ファックス3699-6266。春の釣り具展示、渓流竿。ヤマメなどの渓流釣りに使う江戸和竿を展示します。日時、4月26日水曜から5月28日日曜、9時30分から17時。入館は16時30分まで。ただし、月曜休館、祝日の場合は翌日。費用、大人200円、小中学生50円、観覧料。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、中川船番所資料館、大島 9-1-15、電話 3636-9091、ファックス 3636-9094。江戸庶民の年中行事再現、端午の節句。端午の節句は、子供の成長を願う年中行事として、庶民に親しまれてきました。当時の資料をもとに、端午の節句飾りを再現します。日時、4月25日火曜から5月7日日曜、9時30分から17時、最終入館16時30分。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料。小中学生は保護者同伴。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28。電話、3630-8625。ファックス、3820-4379。上等ふれあいセンター、認知症サポーター養成講座。日時、4月22日土曜、13時30分から15時。場所、上等ふれあいセンター会議室、北砂 4-20-12。対象定員、区内在住在勤の方50人、申し込み順。費用、無料。内容、受講された方には、認知症サポーターの証であるオレンジリングとテキストを差し上げます。締め切り日、4月19日水曜。申し込み、4月15日土曜から上等ふれあいセンターに電話または窓口で。電話3640-8651。ファックス3699-6744。カヌー安全講習会5月分。日時5月20日土曜13時から16時。集合亀戸スポーツセンター1階ロビー。対象定員、区内在住在勤在学の中学生以上の方5人、抽選。費用3850円、保険代含む。内容、カヌーの一般公開参加に必要な安全講習会。1時間の講義と旧中川での実地講習。持ち物、着替え一式、飲み物、帽子、筆記具。締め切り日、5月1日月曜筆着。申し込み、往復はがきに、1、カヌー講習会。2、氏名。3、住所。在勤在学の場合、会社名、学校名と住所。4、生年月日。5、電話番号を記入し、郵便番号 136-0071、亀戸 8-22-1、 亀戸スポーツセンターへ。なお、返信用にもご自分の住所氏名を忘れずに書いてください。詳しくは電話でお問い合わせください。電話 5609-9571、 ファックス 5609-9574。 認知症家族介護者教室交流会。認知症についての講話と家族介護者の交流会を行います。ぜひご参加ください。日時、場所、次の通り。5月26日、金曜、14時から16時。施設名、会場。豊洲文化センター第二研修室。豊洲 2-2-18、豊洲シビックセンター8階。内容、認知症の当事者ご本人による思いや経験についての講話。家族介護者による体験談及び交流会。定員50人申し込み順。申し込み問い合わせ先。枝川長寿サポートセンター。電話 5634-0158。ファックス 5632-2036。5月30日火曜13時30分から15時。東京城東病院2階会議室。亀戸 9-13-1。内容、介護者の健康維持増進のための運動、高等生き生き体操筋トレ編の体験と家族介護者の交流会。定員20人申し込み順。申し込み問い合わせ先、亀戸東長寿サポートセンター。電話 5875-3451、 ファックス 5875-3452。 いずれも費用無料。申し込み4月17日月曜から電話で各長寿サポートセンター。高齢者家族介護教室無料。申し込み順、4月17日月曜から各施設に電話。介護に役立つ知識や技術を学ぶことができます。対象定員、区内在住在勤で介護を行っている方20人。費用無料。日時、施設名、会場、内容の順に読みます。5月12日金曜、13時30分から15時。深川愛の園高齢者在宅サービスセンター。冬木 16-7。電話 3641-1962。ファックス 3641-1964。健康体操。いつまでも健康で楽しい生活を送るための効果的な体操について、機能訓練指導員が身近な道具を使って説明します。5月17日水曜、14時から15時30分。北砂ホーム高齢者在宅サービスセンター。北砂 6-20-30。電話 5606-1731。ファックス 5683-2440。脱水予防。脱水症状の予防方法について、民間業者の専門スタッフが説明します。5月20日土曜、13時30分から15時。コスモス高齢者在宅サービスセンター。大島 9-6-16。電話 5836-1555。ファックス 3638-3585。脳のトレーニング。脳機能、記憶力、運動機能を使ったトレーニングについて、介護福祉士が説明します。5月20日土曜、14時から15時30分、阿蘇花園高齢者在宅サービスセンター、住吉 1-17-11、電話 3632-3615、ファックス3632-3617。おむつについて、個人の悩みに合った おむつの選び方や使用方法について、民間業者の専門スタッフが説明します。5月20日土曜、14時から15時30分、東洋高齢者在宅サービスセンター、東洋 6-2-17、電話 5606-8861、ファクス 5606-8863、航空ケア。航空ケアのポイントや技師に関する正しい知識について、歯科医師が説明します。5月27日土曜、14時から15時30分、蘭花園高齢者在宅サービスセンター、塩浜 2-7-2、電話 5617-6060、ファクス 5617-6050、脱水予防。脱水症状を予防するための効果的な食事や水分補給の工夫の仕方について、管理栄養士が説明します。31、保健。生活習慣病予防検診5月分。日時、場所、次の通り。上等保健相談所。郵便番号 136-0072、大島 3-1-3。電話 3637-6521。ファクス 3637-6651。検査日時5月9日火曜9時から。結果日時5月26日金曜13時30分から。深川保健相談所。郵便番号 135-0021、白川 3-4-3-301、電話 3641-1181、ファクス 3641-5557、検査日時5月2日火曜13時10分から、結果日時5月16日火曜13時20分から、深川南部保健相談所、郵便番号 135-0051、枝川 1-8-15-102、電話 5632-2291、ファクス 5632-2295、検査日時5月12日金曜13時10分から、結果日時5月26日金曜13時30分から、上東南部保健相談所、郵便番号 136-0076、南砂 4-3-10、電話 5606-5001、ファクス 5606-5006、検査日時5月12日金曜8時50分から、結果日時5月26日金曜13時から、対象定員、検診日現在30歳から39歳の区民の方、各会場25人、抽選。最近1年以内に受診された方はご遠慮ください。費用、無料。内容、血液、尿検査、腹囲測定等。締め切り日、4月20日木曜必着。申し込み、はがきに、1、検診名、2、住所、郵便番号、3、氏名、振り仮名、4、年齢、5、生年月日、6、性別、7、電話番号を記入し、希望する保健相談所へ郵送、または窓口で、重複申し込み不可。電子申請もできます。ホームページ、http://www.sinsei.eng-front.jp/tokyo/navi/index.html。 問い合わせ先、各保健相談所管理係。32、休館休止、ご不便をおかけします。中川船番所資料館、4月25日火曜を臨時休館、展示替えのため、問い合わせ先、中川船番所資料館、電話3636-9091、ファクス3636-9094。芭蕉記念館、4月25日火曜、26日水曜、展示室、図書室を休室。展示替えのため、問い合わせ先、芭蕉記念館、電話3631-1448、ファクス3634-0986。33、観光所。東京都土木技術支援人材育成センター一般公開。日時、4月21日金曜13時から16時30分。費用、無料。内容、科学技術週間にちなみ、アーチ橋製作体験や、地盤、地下水、基準点、舗装等、土木技術に関する展示を行います。申し込み、当日直接会場へ。場所、問い合わせ先、東京都土木技術支援人材育成センター。新砂 1-9-15、電話 5683-1512。ホームページ、http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/jigyo/tech/start/index.html
34、その他。公証人による無料相談会。日時、4月27日、木曜、13時から16時。場所、区役所2階区民ホール。定員6人、申し込み順。予約状況により当日受付か。費用、無料。内容、老後の安心設計のための任意後見契約や遺言書の作成、離婚に伴う養育費や財産分与等の給付契約、その他金銭不動産の貸借等の契約全般。申し込み、4月20日木曜9時から日本橋公証役場、中央区日本橋兜町 1-10 に電話または窓口で、電話3666-3089。高等病院高等健康フォーラム。日時、4月22日土曜13時30分から13時15分会場。場所、高等病院本館2階北側待合室、大島 6-8-5。 定員50人、先着順。費用、無料。内容、床ずれについて。申し込み、当日直接会場へ。問い合わせ先、高等病院医療連携室。電話、3685-2253。ファクス、3685-2766。家庭倫理の会、講演会、つながる。日時、4月29日土曜祝日10時から11時30分。場所、深川江戸資料館白川 1-3-28。 定員262人、先着順。費用、無料。内容、つながるをテーマに生活の基盤である家庭の存在を見つめ直す。申し込み、 当日直接会場へ。問い合わせ先、家庭倫理の会、江東区、佐久間久子。電話、3647-1691。認知症カフェ、長屋カフェ開催。認知症の方や家族が集まって、悩みを専門の相談員に相談したり、介護の情報を得ることができる認知症カフェを開催します。日時、4月23日日曜14時から16時。場所、江東区文化センター3階第2研修室、東洋 4-11-3。費用、無料。飲食実費200円。内容、ミニ講話。自宅でできる演芸体操。専門職による相談等。申し込み。当日直接会場へ。問い合わせ先。NPO 法人深川長屋。電話 090-4954-9744。ファックス 3643-4177。江東区年齢別。ミックスダブルステニス大会。日時、6月3日土曜。予備日、6月18日日曜。場所、豊住定休場、東洋 6-1-13。対象、定員。区内在住在勤35歳以上の方、各20組、抽選。費用、1組3500円。種目、35歳、45歳、55歳以上の部。締め切り日、5月21日日曜。申し込み、江東区テニス連盟事務局、ボタン 1-12-12、テニスショップボールボーイ内にある申し込み書、ホームページからも入手か。2、必要事項を記入し、参加費を添えて、事務局窓口へ。電話 3820-7072。 11時から20時。月曜定休。ホームページ http://www.kototennis.com/。 江東区合気道連盟合気道教室。日時、5月10日から6月28日の水曜、全8回。19時から20時30分。場所、スポーツ会館柔道場、北砂 1-2-9。対象、定員、小学生以上40人、申し込み順。費用、大人4000円、小中学生2000円。申し込み、4月15日土曜から電話で、江東区合気道連盟田中。電話 3681-1071。 深川能楽サロン能楽講座。能の見方、楽しみ方を若手能楽師が実演を交えご案内します。実際に舞台で使用する能面や能装束なども紹介します。日時、4月22日土曜14時から。場所、大正記念館、清澄 3-3-9、清澄庭園内。対象、定員、小学校高学年以上の方80人、申し込み順。費用、1000円。申し込み、4月15日土曜から電話で、深川能舞台、桑田。電話 3643-0891。 35、長寿社会を生き抜く介護予防の取り組み。1、自分らしく元気に暮らし続けるために。65歳以上の高齢者の約4分の1。この数字って？年齢を重ねた時の自分らしい生き方について考えたことはありますか？人の役に立ちたい、旅行を楽しみたい、 働き続けたい、家族の負担になりたくない、など、それぞれの価値観で浮かんでくることがあります。日本人の平均寿命、平成27年は、男性 80.75 年、女性は 86.99 年となり、人生90年と言われる時代がやってきました。しかし、65歳以上の高齢者の約半数が病気や怪我などの症状があり、またそのさらに半数、全体の4分の1が日常生活に影響があると言われています。高齢社会白書より。寿命が伸びた今、長生きするだけでなく、健康で長生きをすることが、自分らしい生き方を実現するための近道と言えるかもしれません。元気で長生きを実現する介護予防の取り組み。健康長寿のための秘訣は介護予防です。言葉の通り、介護状態になることを防ぐ、遅らせる取り組みです。介護予防は若い世代の心肺機能を高める運動やメタボ予防のダイエットとは違い、次の3つのポイントが重要だと言われています。介護予防のポイント。1、筋肉量を増やしたり強くするための運動。2、低栄養を予防するための食事の取り方。3、人とつながる社会参加。これは年のせい？小さなサインを見過ごさない。例えば、最近体重が減って歩くスピードが遅くなった気がするなどは黄色信号です。筋力の衰えのサインかもしれません。衰えが進むと転倒などをきっかけに要介護状態となることがあります。他にも入れ歯が合わなくなった、わずかな段差でつまずくなど、年のせいだろうと見過ごしがちな小さなサインに気づくことは、自分の体を知り、生活を見直したり、介護予防の取り組みを始めたりするきっかけになります。今後、このコラムでは、介護予防のポイント、運動、栄養、社会参加について、わかりやすくお伝えしていきます。問い合わせ先、介護予防ダイヤル、地域ケア推進課内、電話 3647-9452、ファクス 3647-3165。 36、受け継がれる歴史と風景。身近な史跡等と景観計画。1、深川万年橋景観重点地区編。とても趣のある橋があるね。これは万年橋。漢文11年、1671年の江戸図にも載っていて、葛飾北斎や歌川広重の作品にも登場するよ。松尾芭蕉が近くに庵を結び、赤穂浪士も討ち入り後にこの橋を渡ったと言われている。藤沢周平や池波正太郎の小説にも出てくるよ。そんなに歴史のある橋なんだ。この地域は、小名木川と隅田川の合流点で、江戸時代から物資の輸送経路の要として生活を支え、粋で人情あふれる深川の町を形作ってきたんだ。木橋から現在の鉄橋に架け替えられたのが昭和5年、江東区都市景観重要建造物に指定されていて、夜にはライトアップもされているよ。今も昔も、町のシンボルになっているんだね。その通り。こうした万年橋周辺の特徴を生かすため、この辺りは区内最初の景観重点地区に指定されているよ。景観重点地区って？魅力的で良好な景観を作るために重点的に景観の誘導や保全を図っている地区のことだよ。建物の建築や改築時に、他の地域と比べてより密に協力してもらうことで、その地域の個性を大切にした街並みづくりが進められているんだ。例えば、芭蕉記念館。芭蕉の句に詠まれた草木を植え、 池を拝した日本庭園は、狭い敷地でも植栽を工夫されているんだよ。玄関の緑化の参考にもなりそう。他にもこの地域には、江戸文化を継承する相撲部屋が多くあるけど、最近建て替えられた部屋では、植え込みを給湯器の目隠しにしたり、植栽の充実が図られているよ。みんなの協力で景観が守られているんだね。こういうところに着目して街を歩いてみるのも楽しいね。問い合わせ先、都市計画課、都市計画担当、電話 3647-9183、ファクス 3647-9009。 37、自宅で楽しく簡単、生ゴミ減量、資機材は提供、協力してくれる方を募集。区では、燃やすゴミの約 40% を占める生ゴミを減らすために、各家庭で生ゴミ減量に取り組んでいただく方や、グループ活動を行う皆さんを募集しています。取り組みに必要な資機材は、区が無償で提供しており、4種類の資機材の中から、各家庭に合ったものを選ぶことができます。生ゴミ減量は各家庭のベランダや室内で手軽に取り組むことができます。この取り組みにより、ゴミ出しの負担が減るほか、ガーデニング用の良質な堆肥を得ることができます。対象、定員。区内在住で生ゴミ減量活動に1年以上取り組める区民や区民グループ200人抽選。平成27年度、28年度に申し込みした方は対象外。費用、無料。内容、次の説明会、いずれか1日に参加し、取り組み方式を決めていただきます。日時、5月11日木曜9時30分から11時30分。5月12日金曜18時から20時。会場、区役所7階第71から第73会議室。5月15日月曜13時30分から15時30分。江東区文化センター6階第1から第4会議室。東洋 4-11-3。 5月20日土曜9時30分から11時30分。区役所7階第71から第73会議室。開始後には7月頃予定の講習会に参加していただき、今後の取り組みのアドバイスなどを行います。締め切り日4月25日火曜筆着。申し込み、電話、窓口またはファックス、はがきに、1、氏名、振り仮名、2、住所、3、連絡先、4、説明会の中から希望する日時を第2希望まで記入し、郵便番号 135-8383 区役所清掃リサイクル課へ、区ホームページからも申し込みできます。電話3647-9181、ファクス 5617-5737。 38、江東子ども祭り観劇会、5月21日日曜、解決ぞろり魔法使いの弟子。江東子ども祭りが5月21日日曜に開催されます。ティアラ高等で行われる観劇会では、劇団廃墟による解決ぞろり魔法使いの弟子を上演します。いたずらっ子の天才ゾロリが子分と共に修行の旅に出かけます。日時5月21日日曜13時45分から15時30分。会場は40分前。場所、ティアラ高等大ホール。住吉 2-28-36。 ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。定員900人、全席自由。 費用、大人500円、子供、3歳から中学生、200円。2歳以下は無料、ただし席はありません。出演、劇団廃墟。申し込み、観劇券は4月15日土曜から各児童館、児童会館で発売。前売り券が残った場合のみ、ティアラ高等劇場ロビーで5月21日日曜10時30分から当日券を販売。問い合わせ先、児童会館。電話、3633-6911。ファクス、3633-6936。39、深川江戸資料館、懐かしさを感じる作品展、宮坂英一のわらべがの世界、4月22日土曜から5月7日日曜。江東区で育った漫画家、宮坂英一さんが描くわらべがの作品展を、子供の日に合わせて開催します。江戸時代からの伝承的な子供の遊びの風景をはじめとして、下町の懐かしい風景の作品など、温かい視点から生み出されたわらべがの数々をご覧ください。日時、4月22日土曜から5月7日日曜、9時30分から17時、最終入館16時30分、4月24日月曜は休館。費用、大人400円、小中学生50円、観覧料、小中学生は保護者同伴。場所、問い合わせ先、深川江戸資料館、白川 1-3-28、電話 3630-8625、ファクス 3820-4379。40、亀戸天神富士祭り、4月15日土曜から5月7日日曜。亀戸駅北口には出張街歩き案内所を開設。亀戸天神社は名所江戸百景に描かれるなど、江戸時代から富士の名所として知られ、現在は新東京百景の一つにも数えられています。富士が見頃を迎える時期に合わせ、富士祭りが開催されます。また、富士祭り開催に合わせて、文化観光ガイドが地域の魅力をご紹介する、出張街歩き案内所を亀戸駅北口に設置します。ぜひご利用ください。亀戸天神富士祭り。日時、4月15日土曜から、5月7日日曜。主催、亀戸観光協会。場所、問い合わせ先、亀戸天神社、亀戸 3-6-1、電話 3681-0010。 出張街歩き案内所、日時、4月26日水曜から5月7日日曜。場所、亀戸駅北口。問い合わせ先、江東区文化観光ガイド事務局。一般社団法人江東区観光協会内。電話 6458-7410。 41、頑張る小中学生コーナー。東京都中学校総合体育大会、体操女子個人総合2位、関東2位、全国4位、遠藤ゆなさん、第2南砂中2年。友達に勧められて体操を始めた遠藤さん、現在3年生は、昨年夏に行われた大会で全国まで進み、輝かしい成績を残しました。今回の大会について、とても嬉しい、自分の精一杯の演技ができてよかった、と振り返ります。二度のオリンピックに出場した鶴見幸子さんを目標に、学校の部活動と体操クラブで最低3時間は練習を重ねているという遠藤さん。今後の目標は、 団体で全国大会へ行くこと、そして個人で優勝すること、さらなる活躍が楽しみです。東京都中学校総合体育大会、柔道女子48キロ級3位、丸山ひなのさん、深川第三中2年。1年生の時には、肘を手術して大会に出られなかったという丸山さん、現在3年生。2年生になって初めて出た大きな大会で見事な結果を残しました。大会を振り返り、喜びを感じることができた一方で、練習が足りなかったという反省の気持ちもある、と喜びと悔しさが入り混じります。柔道は戦う競技なので、相手に勝った時が嬉しいと話す丸山さん。全国優勝を目標に、誰よりも力をつけて技の幅を広げたいと今後の意気込みを語ってくれました。問い合わせ先、広報係、電話 3647-2299。 42、知って得する東京2020オリンピック・パラリンピック、ボリューム13。オリンピックまであと1200日。パラリンピックまであと1232日。3月17日に行われた国際オリンピック委員会 IOC 理事会において、福島あずま球場が東京2020オリンピックの野球ソフトボールの競技会場として承認されました。これで野球ソフトボールは主会場となる横浜スタジアムと合わせて2会場で行われることになりました。以上で声の広報平成29年4月11日号を終わります。